今日のこの時間ですが、お電話をつなぎましてお話を伺ってまいります。今日お電話つながっておりますのは飛騨乗鞍観光協会長沼信彦さん、お電話つながっております。もしもし。
もしもし。
長沼さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、長沼さんから乳川の話題ということで、見どころですとか、はい、イベント情報などを、たくさんね、ずらずらとご紹介いただけるということですね。
はい、
まずはなんですが、長沼さんの方から、はい、飛騨乗鞍観光協会とはというところからご紹介いただきましょうか。
そうですね、はい、私今年の6月からこの飛騨乗鞍観光協会の会長を務めさせていただいているんですけれども、
はい、
当時市町村合併前は乳川村観光協会と言ったんですけれども、合併してからはこの飛騨乗鞍観光協会という名前に変わりまして、う
ん、はい、
この乳川町にある観光施設みたいなのが集まったところでございまして、はい、今会員が76件ということである組織であります。
はい、さあ、乳川町の特徴もご紹介ください。
はい、皆さんよくご存知かと思いますけれども、はい、高山市の東の方にありまして、東西が32キロ南北が12キロということで、大変広いところでございます。
はい、と標高も高低差がかなりありますね。
皆さんよくご存知の乗鞍岳も乳川にありまして、
そうですよね、
ここが3026メートル、また西の方にある橿原という地区があるんですけれども、
はい、
ここが標高540メーターということで、標高差が2500メートルほどあるという地域になりますね。
はい、非常に広大で、そして標高差もあるという、そんな乳川町の特徴ということですが、その他の特徴としてはやっぱりね、観光協会さんありますので、観光資源いろいろあるということですね。
そうですね、乗鞍周辺の観光資源を生かした観光業が盛んということと、あと高いところにありますので、高齢地野菜の農業や畜産業が盛んという地域になりますね。
はい、さあでは見どころをご紹介ください。
はい、皆さんご存知のところたくさんあると思うんですけれども、乗鞍スカイライン、五色ヶ原の森、はい、大垣平スキー場、千光寺、また恵比寿の湯、匠の館、飛騨大鍾乳洞、こういったところがございますね。
はい、では一つ一つご紹介いただきましょうか。まずは乗鞍スカイラインからですね。
そうですね、乗鞍スカイラインは昭和48年に開業したということで、当時は車で標高2700メートルの高いところまで登れるということで、大変好評だったんですけれども、
はい、
平成15年から毎回規制が実施されまして、現在はバスやタクシーでしか入れないというところになっておりますね。
はい、
でそのバスが今行けるのが乗鞍の畳ライダーというところで、ここが標高2702メートルということで、日本で一番高いところにあるバスターミナルということでも有名なんですけれども、こういったところまで車とかバスで行けて、手軽に自然散策や登山が楽しめるといったところが、乗鞍のいいところかなと思っております。
そうですね、乗鞍スカイラインなどに関しましては、こう夏のシーズンですとも早朝から、多くの方いらっしゃるという人気の場所になってますもんね。
はい、そうですね。
はい、さあそして、それに付随しまして五色ヶ原。
そうですね、乗鞍山麓には五色ヶ原の森というのがございまして、
はい、
こちらが乗鞍山麓の原生林などをですね、知識豊富なガイドの方が案内して回るというところで、壮大な滝とか大自然が満喫できるということで、人気となっております。
はい、今まさにシーズン中ということですね。
そうですね、ここが期間が5月20日から10月31日までということで、まだ1ヶ月半ぐらいありますのでね、たくさんの方おいでいただけたらなと思います。
そうですね、市民割もありますのでね。
そうですね、市民の方ですと一般の方より1人3000ほどお買い得になるということがございます。
はい、ですので10月31日までの期間ということになってます。まだまだ楽しめます、お出かけください。はい、そして冬は大垣平スキー場人気です。
そうですね、あの皆さん大野木平スキー場よくご存知かと思いますけれども、
はい、
まあ、飛騨地方屈指のスキー場ということで、
うん、
やはりあの上質なパウダースノーですね、
はい、
またあの初心者から上級者までの方が楽しめる、まあ、豊富なコースがたくさんあるということ、まあ、こちらがあのこの大野木平スキー場のいいところですね。
そうですね、関西関東遠方からもねファンの方がいらっしゃって毎シーズンいらっしゃるぐらいというそんなスキー場ですもんね、
は
い、
そうですね、
はい。さあそして見どころとしては、先行時これウルトラマラソンのねポイントにもなってますけれども、こちらも人気です。
そうですね、はい、あの有名なお寺で先行時さんありますけれども、はい、やはりこれがあの入川村のシンボルの、まあ、両面スクナというのがあるんですけれども、まあ、こちらがあのゆかりのお寺ということで有名となっておりまして、まあ、そこ の, あの併設してあります、宝物館にはあの円空仏の、
うん、
仏像がたくさんありまして、まあ、現在64体の仏像を展示しているというところでございます。
なるほど、はい、こちらもぜひご覧いただければなということです、はい、あとはこれすごくファンの方が多いと伺ってますけれども、恵比寿の湯。
そうなんですね、あの私もここ10年ぐらい前にあの肩が痛い時に人から聞いてあのいいよってことで言ったんですけれども、
聞きます、はい、
本当にあの、ね、そんなに大きいところではないんですけれども、うん、まあ、肩痛いのがあのここ行ったらてきめに治ったもんですから。
あ、そうですか。あ、
そこに3年ぐらいは、ね、よく通ってましたね。おすすめです、
ね、あの結構あの冷えとかそういったものにもすごくいいって私聞きます。
そうですね、特に、まあ、関節痛によやっぱりいいのかなってことを思っております。
なるほどなるほど、非常に温まる恵比寿の湯、はい、これも非常に人気ということになっております。定休日は火曜日ということですので、はい、ね、あのお休みの日あります、お気をつけください。続いては匠の館森の水族館、はい、
そうですね、こちらの方もあのご存知の方も多いと思いますけれども、あのここにはあの昭和30年頃の高山市の駅前の、まあ、ジオラマみたいなものを展示していたり、 あとはあの有名なのがあの淡水魚の大きい魚があの水族館ということでガラス越しにご覧いただけるということで、なかなか珍しいところかなと思っております。
なるほど、はい、ちょっと懐かしいねジオラマ展示ご覧いただきたいということですし、はい、珍しい淡水魚の水族館これもあるということです、
はい、
あとは夏も大人気だったのではないかと思いますが、大鍾乳洞、
はい、そうですね、あの飛騨大鍾乳洞も皆さんご存知かと思いますけれども、
はい、
ここはあの昭和43年から観光鍾乳洞として営業しておりまして、
うん、
今57年経ったんですけれども、
はいはい、
やはりまあ入荷を代表する観光スポットとしてまあ人気があるということと、やっぱり特に夏は
非常
スポットということで、ね、
う
ん、たくさんのお客様にご来場いただいております。
はい、やっぱり鍾乳洞の中は涼しいですか？
そうですね、あの涼しいですよ、中は外は暑いですけど ね、
そうですね、今年もたくさんの方お越しになったのではないかなというふうに思います、
はい、
大鍾乳洞こちらも人気スポットということになっています、はい、あの非常に、ね、見どころがたくさんある乳川ということなんですが、もちろん特産品、はい、食べ物も豊富ですね。
そうですね、やはりあの農産物こちらがあの、うん、特徴あの特産品多いんですけども、やはりトマトとかほうれん草、はい、大根、トウモロコシ、スクナカボチャの生産に力を入れております。
はい、
その中でもあのスクナカボチャと皆さん聞いたことあると思いますけれども、まあ、細長い長カボチャなんですけれども、
はい、
これがあのスクナカボチャという名前であの特許を取っているっていうところなんです、
はい、これからがシーズンですもんね。
そうですね、今たくさん店頭に並び始めましたね。
はい、独特のこのホクホク感というんでしょうか、
はい
はい、
そうですね、
そういったところが魅力となっております、
はい、
特産品も豊富にあるということです、
はい、
さあそしてイベントも1年を通していろいろ開催です。
はい、そうですね、あの毎年8月の第1土曜日なんですけれども、入川夏祭りというのを実施しておりまして、
はい、
まあ、バザーとかステージショー、まあ、花火などが楽しめるということですね、うん、
はい、
あの花火はねあの15分ほどなんですけれども、うん、結構集中して連続して上がるものですからね、あのなかなか見応えがある花火ですよ。
そうですね、あの入川の夏の花火はいいよっていうのは確かに聞きます。
はい、またぜひご覧いただければと思います。
はい、そしてこれからもいろいろイベント開催です。
そうですね、11月の3日に入川すくな祭りというのを開催いたしまして、これもあの入川師匠の前で行うんですけれども、うん、まあ、地元の食材を使ったすくな鍋というものの提供を中心に、あとバザーとかステージショーが楽しめるようになっております。
はい、11月3日、今年はなので月曜日になりますね。
そうですね、これは日にちが3日と決まっております。
そうですね、はい、祝日に開催ということです。
はい、
はい、その他ありますか？
その他はね、写真コンテストなんですけれども、乗鞍岳を撮ろう写真コンテストっていうのを毎年やってるんですけれども、はい、今年もこれを今募集しておりまして、うんうんうん、11月11日までの締め切りということで応募を受け付けているんです。
はい、
それで、まあ、乗鞍岳で、撮影した写真はもちろんなんですけれども、高山市内から見える遠くに見える乗鞍岳の写真でも、まあ、大丈夫ですので、たくさんの方にご応募いただけたらなと思っております。
うん、はい、11月11日締め切りということですね。はいはい、で最後は e バイクのレンタルです。
はい、こちらも入川支所の中に観光協会があるんですけれども、こちらに数台 e バイクがありまして、まあ、平日限定になっちゃうんですけれども、はい、まあ、9時から夕方5時までの間で貸し出しをしているということで、まあ、半日1000円、1日2000円ということで貸し出しをしておりますので、まあ、ぜひ自転車で身近に入川 の里山風景とかね、うん、回っていただけたらなと思いますので、またご利用いただけたらなと思います。
はい、平日限定午前9時から午後5時までで e バイクレンタルを行っているということです。半日が1000円、はい、1日でも2000円ということだそうです。入川市内の観光協会で受付を行っていると。これって事前予約という感じになるんですか？
そうですね、うん、ご予約いただけるとありがたいですね。
なるほど、はい、はい、ということですので、またね自転車でこう回って、これからのシーズンは特にねいい景色になりますので、また自転車で ね回られるのもいいのかなというふうに思います。はい、さあ、会長長沼さん、ずらっと入川の魅力ご紹介いただきましたけれども、はい、見どころもたくさんあり、そしてイベントもねたくさんあり、特産品もたくさんありということで、はい、魅力あふれる入川町ですね。
はい、
ですのでぜひまた皆さんにお越しいただきまして、1年を通して、
そうですね、うん、はい、1年通して年中楽しめるところでありますので、はい、また多くのお客様に来ていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。皆さんぜひお出かけください。はい、今日のこの時間ですが、飛騨乗鞍観光協会会長でいらっしゃいます長沼信彦さん、お電話つなぎましてお話いただきました。長沼会長ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。